DB Radio。
あんまりその今回のね、この医科大学みたいなところ、うん、女性は妊娠出産で結局働けない時期ができてしまうから、
うんうん、
よくないみたいなさ話ってさ、
うん、
まあ、本当に印象論でしかないというかさ、うん、
まあ、
本当なんかそんなデータ本当に出てるのみたいなのはすごい思う。
ちなみに、なんで今わかったのかね。
確かに、だからあれがどうリークしたか気になるというか、うん、
ああ、その事件が明るみになった理由、
うん、別に最近じゃないでしょ、別に最近だけその女性の点数を下げたわけじゃないでしょ、
うん、昔からやって
た、ね、あ、昔からずっとやってたんだ。
ずっと今回だけじゃなくて、
やっぱあれなんか今ほらそのアメフトの問題とかさ、
うん、
ボクシングのあの会長みたいな、やっぱそういうさ、もうグローバルにジェネラルなその、
うん、
これが普通でこれはダメみたいなのがあって、それに合わないローカルルールみたいなのはもう排除しようみたいな、そういう風潮になってることなのかね。
うん、なんかでも見えないなんか力を感じるけどね、あえてなんかそこにスポット当てて無理やり吐き出させてるように見えるけどね、
うん、
あ、でもそんなさ、だってさ、その相撲界の話だって、
う
ん、その医学部の話だって昔から絶対あって、
今起きた話じゃないじゃん
でしょ。それをどのタイミングで吐き出すかだけの話だから、
うん、
誰がどういう意図でどう考えてそうしてるかは知らないけど、
うん、
なんか意図的にやってるようにしか見えないけどね、なんかそこに注目して、
あ、でそういうトレンドになってきてるところだね、うん、世の中が
コントロールされてるようにしか見えないけどね、うん、
コントロールしようとしてんのかな、本当に。でもなんかさ、
うん、
ずるく考えたらさ、男の論理からしたらさ、うん、その情報って隠蔽した方が男に有利なわけじゃん。
そうだね。
うん。
なんか、それをリークしてメリットがある人ってやっぱ女性なわけでさ、
多分。でもなんか、それで考えられないのが、これだけ、まあ今はね、そう、あの情報社会になって、いろんなその情報が手に入るからっていうだけで、それがリークされたとは思えないんだよね。長い間ずっとやり続けてきて、誰かが気づいてて、
うん、
別にどのタイミングでも言いようがあったはずなのに、あえてこのタイミングっていうのがどうもなんかね、不自然に感じるんだよ。だ、絶対知ってるはずだもん、
うん、
あ、今たまたまこのタイミングで、まあ、明るみにはなったけどね。
いや、単純にそのデータ上でさ、受験者数に対して男女比率があって、合格者の比率見たら明らかに男性の方が多いってなって、なんかちょっと変だなって気づく人は多分いるだろうね、
うん、
多少は、
うん、
え、それでさ、だからその内部関係者がさ、
うん、
確かに女性が減点してましたっていうのがさ、
うん、
情報として出てくるっていうのがさ、なんかすごいなって。
ああ、そうだね。
疑惑じゃないじゃん今回のって、
うん、
やってましたっていう事実がさ、
そうだね、
明るみ出たわけですよ。
なんかそういう世の中のね、多分もうローカルルールが通用しないみたいな。
でも意図って何だったんだろう、俺その事件、ほら全然今初めて聞いたから分かんないんだけど、その、あ、意図ってのはつまりそうしてた、
うん、
その女性をその不利に持ってった理由ってのは何、医師として男性の比率を増やしたかったの？
うん、なんか それはそのなんか大学の関係者みたいな人が直接そう言ってるっていうのが出て、
やめちゃったでしょ。
そうだ、女性は医師にしても、それで出産とか行って辞めてしまう確率が高いから、
うんうん、
その命を預かるっていうその職業において、うん、途中で離脱する可能性が高い人はできるだけなくしたかったみたいな、
うん、
そうだから意図的に女性が少なくなるように調整していたみたいな。
また炎上しそうなコメント言うね。
うだから炎上したんだけ
ど、いかにも。
そう、
あ、
これは別に私が決定したことじゃなくて、私が責任者になる前から暗黙の了解したってことだ
な。前さ、すごいさ、記事で気になってた記事があって、その男女に対する公平性と平等性の話があったの。平等と公正、あ、公平の話ね、
うん、
で今ほら、あの男女機会なんだっけ、
雇用機会、
雇用機会均等法ってあるじゃん、うん、でなんかほら男女は平等であるべきだみたいな話ってよく出てくるけど、
うん、
なんかさ、 当たり前、言葉ないかもしれないけど、うん、まあ、言葉だけそのまま捉えると平等ってさ、等分じゃん、
うん、
例えばケーキの話で言うと6人に分けるって言ったら角度は全てさ6等分で1人のあたりの角度みんな同じになるじゃん、
うん、
でも公平って違くて6人いたら体の大きい子もいれば体のちっちゃい子もいて、体の大きい子は大きい、少し大きめのケーキ、体が小さい子はちっちゃめのケーキっていうのは公平なわけ
で、うん、なんかその画像みたいなのあるよね よく見るやつ、その話
で、あ、そうそうそう、でさ、俺それすごい大切な話だと思うんだよ、その女性が社会に進出してくるっていう上で、
うん
う
ん
う
んうん、
でさ、さっき言った通りさ、女性ってどうあがいだって子供を妊娠できるのは女性しかいないから、
うん、
妊娠するときって望んでる人にとっては来るはず、いつか来るじゃん、
うん、
だから男性と同じ、全く同じ平等には扱えないわけよ、
うん、
だって実際にさ、妊娠ってなったらさ、もう休むこともあるだろうし、うん、辞めることもあるだろうし、だからどれだけね、公平にできるかっていうところがね、やっぱすごい重要だっていうの、うん、自身は
いや、なんかその話でなんか超有名な画像があってさ、
ああ
公平性と平等性のさ、
ああ違いみたいな、そうそうそうそう、
なんかその公平でなんかその全員同じ高さの箱を与えてるから公平ですっていうと、一番ちっちゃい子は永遠にこの見ることができないみたいな、ああでも公平なものを与えてますよみたいな、でなんか
なるほど、
その、まあ、平等か、これは平等って言ってるのか、で公平っていうのはあくまで同じ機会を与えるみたいな、そのちゃんと全員が背がちっちゃい人も、
あー、なるほど、その
背に足りない塀を超えられる機会をちゃんと与えることが、はいはいはい、その公平性であって、だからその50センチプラスするとかいうそういう話じゃないんで、一律ちゃんとこの見れるっていう状況を作り出すことが真の公平だみたいな、
そう
この画像みたいなのあるの
よ、なるほど、わかりやすいね、
すごい乱暴な言い方しちゃうと、例えばさ、女性がさ、その妊娠する時期になった時に本当に公平ではなくてね、平等なシステムにしようって言ったら、女性が妊娠した時に休むであろう日数も男性も取れるっていうふうにしなきゃいけないわけ、
うん、
男性も女性も同じ勤務日数、
うん、
休みも同じ、
うん、
しなきゃいけないわけ、でもさ、働きたい人は働きたいわけじゃん、
うん、
別にさ、そこで強制的に平等にする必要は俺はないと思ってんだよね、公平にする必要はあるけど、だってそもそも無理じゃん、体の仕組みが違うのも、どこまで追求したって平等にはできないよ、
だからさ、平等って言ってもその今言ったみたいにその完全にその公平にするのか、あ、そのなんで平等にするのをもうトータルで平等にするのか、それとも入り口の機械の部分を平等にするのかっていうのがあって、どっちかっていうとその今法律でね言ってるのはその機械を平等にしようってことだよ、
あ、
機械がなくなるのはダメだと、その後の実際の平等とか公平っていうのは多分そこはあまり別に分かれてもいいじゃんみたいな、
うんうん、
そんな感じだよね、きっと。
あれどう思う、あれよくさ議論されるのがさ、あの女性専用車両、あの女性専用車両っていうのは、まあ、うがった見方かもしれないけど、男性に女性が差別してくれっていうふうに言ってるようにしか見えないんだよね、その女性、それは対象は女性専用車両を設けてほしいっていうふうに言った女性が、女性専用車両が実現しました、
うん、
でそういう女性に対して俺が思うのは、ああ、あなたは自分があの男女差別してほしいっていうふうに望んでるんですねっていうふうにしか見えないんだよね、
あえてそういうの作るってこと、
あ、そうそうそうそうそうそう、
いや、それってだからなんか言葉の問題でしかあって、なんだろうな、こう自分がマイナスデメリットを被ってるって思った時にはそれを差別っていうんだけど、人は自分が他人と区別されてることによってメリットを被っていた場合、差別じゃなくてそれは私が当然受け取る価値と思うんだよね、人間って。
あ、
だから本質的には、う だって明らかに違う扱いをしてるって事実じゃん。
それはそうだ。
そう。だそれってそれ差別じゃないのって。だからその差別って言葉は、うん、実はあまり意味を表してなくて、差別した結果女性が明らかに優遇されていた場合、
うん、
差別って言わないけど、差別した区別した結果女性が明らかに優遇されてないって、主観的に思ったらそれは差別って言われるみたいな話だから、
あ、
だから女性専用差別っていうのはその本質的に区別であるってのはその通りなんだけど、
うん、
それによって女性がメリットを被ってると思ったらそれは文句言わないよってだけの話であって、でこれって別に女性とかに限った話じゃないんだよね。なんかこう学校とかでもさ、
うん、
1年生はここまでしかやっちゃダメだけど、うん、6年生はここまでやっていいみたいなさ、いろんなルールとかあると思うんだけど、
うんう
ん、それって単に区別じゃん、なんか、まずは、
うんうん。
でも、それに対して1年生が、これによって自分は、例えば、休み時間の運動場のここしか使えないっていうルールがなぜか1年生にはあって、
うん、
それが自分がデメリットと思ったら差別だって抗議するし、
うん、
むしろ、そう区切られていることによって、運動場のある一角は、本来、肉体的に強い6年生から守られた空間であって、1年生が自由に遊べるフロアに、守られてると思ったら、それは、メリット、優遇されていると思うんだよね。なんか、だからその、物理的に区別されているってことがイコール差別にはならないっていうか、
あ、
そ
う。
で、その優先車両の話はマジすごい話だと思う。
ああ、なるほどね。
うん、受け取る側の主観でしかないんだよね、それを差別と感じるかどうかって。
ああ、じゃあ本人たちが、その、女性専用車両を設けてほしいって頼んで、実際実現して、それによってメリットを、うん、得られたっていうふうに感じてる人たちはいくら周りが騒ごうが本人たちからしてみれば、うん、区別ではあるけども差別ではないってこと
だね。だしもちろんだから自覚あると思うよ。いや私はこの区別によって明らかに私じゃない区分けの人よりは優遇されているとか、
う
ん、でも優遇されてるんだからそれを声高に優遇されてる私の優遇はおかしいって言わないの、
う
ん、
それはそうだよね
っていうだけの話で。
ああそうだね。あそう、たぶん俺のその言葉は
ずるいんですよ。
そう、足りないと思うのが、あ、そうだね、ずるいってのはまさにその通りで、
うん、
そう、かだや、うん、そうは言ってもそういう女性の中にね、例えばね、男女差別があって、会社で男女差別を受けて、とても不快な思いをしてるって、かだや言う人もやっぱりいるわけじゃん。で、そういう人に対して、自分、さっきの羽倉が言ってくれた通り、かだや自分にとってメリットがあることに関しては、ただの区別、
うん、
自分にとってデメリットがあることに対しては差別っていう使い分けるそのずるさがずるいっていうふうにまあ、
うん、
多分言いたいっていうことだよね。
それはなんか女性がではないね結局それ
は。あ、まあね、うん、まあ今のは分かりやすくその女性専用車両っていうのを取り上げたから対象が女性なんだけど、
うん、
これが別に男性と女性がその区別されるものが何かあって、うん、男性にとってメリットがあって同じなんていうの例があったとしたら、うん、それは男性に対してもまあそれは同じだよ。そ
う
そ
う、人間ってねもうそういう都合のいい思考法をする、
まあそれはそうだね、
生き物
なの。あ、そうそうそう、なんかあれらしいね、それこの前も本で見たことあるんだけど、人間ってもともとさっき言ったさ、なんで人は本質的に人を殺しちゃいけないかっていうように、人間の本当のその心理ってないから、あ、こうじゃいけないっていう心理がないから、
うん、
とっても曖昧なんだってルールの決め方が、
うん、
だから自分のそこで何を人間はまず最初に行動して取るっていうか、自分をね肯定することから始めるんだって。だから自分の立場でこれが正しいっていうふうに自分を肯定することをまず最初にスタートとするから、まあ今言った通り、
そうなんですね、
自分にとってどうかメリットかデメリットかっていうところから、
だからいわゆる社会問題って言葉あるけどさ、だあれってまあ本当になんか社会問題じゃなくて、ただそれを問題だって言ってる一部の人間がいるだけだから、現実的としては。
そうだね、
うん、
でそれに対してたまたま権力を持ってる政治家とかにリーチできるかできないかで社会問題かどうか決まってしまうっていうのが現実だから、
うん、
まあでも極論かもしんないけど、本当の問題っていうのはあれだよ、その人類の存続が脅かされることが本当の問題だよ、人間としてのね、俺自身が思うのは。
そのさ、もっと言うとさ、別に人類とかじゃ本当は思ってないじゃん、絶対。俺と家族とかでしょ、結局。
あ、でもそうだよ、
うん、
その通りだと思うよ。一番にあるのは、もう多分自分の子供だよね。うん、 まあ自分ももちろんその自分の命もあるけど、うん、まあ一番の多分そういう人たちがその人類って言ってるのは、
そう人類って言ってるけど、
自分の子だよね。ね
俺と子供でしょ、うん。俺と奥さん、俺と子供ぐらいが守れればいいって言ってるわけで。うん、そうね、そ
うだから確かにその通りだと思う。
ね人類のためにイスラムは滅ぼすべきとか言ってるやつは絶対その論理
だ。
ああ
、ね、ああ。だからそうだね。うん。そうそうだと特に親なんかみんなそうだけど、やっぱり。その自分が生きてない時代の将来のことを考えてるってのはでも自分の子だよね。その自分の子が生きる時代をよりよく生きてほしいっていう問題に対するやっぱアプローチなんだよね。
人間ってはね、本来から自分のことしか考えてないんですよ基本は。
でもそれってもともとは多分本能なんだよね。やっぱり本能ってのはつまり自分、まず自分がいて自分から次の新しい命につなぐっていうところなんだと思うよ、
うん、だそれだからおかしくなくて、だ当然だから、うん、そうそうそう。
もし多分、まあ、へりくつかもしれないけどそうじゃなかったとしたら人間っていう種は滅んでしまう、
うん、
早い時
期。でも自分だけを守ろうと思った結果みんながそれを守れた結果なんか総体として見るとみんな守れてるから反映していくじゃん。
あ、そうだね、そうだね。
拮抗した結果それが、うんうん、ちょっとゲーム理論みたいな話なんだけど、これも
そうだね、
ナッシュ金庫みたいになるんですよ、
うんうんうん、
結果
そうだね、確かに
各自が自分の利益を再開しようとした結果均衡するから、どっか
うん、それがね、うまく釣り合ったがゆえに反映したんだよね、うん
大丈夫よ、起きてるよ
大丈夫か、
大丈夫だよ
いやあれは眠い
ダメ、それはストロングゼロ
もうストロングゼロも切れちゃったし、
今日は
もうもうガソリンがないよ
いやー、またすごいね、人類の話まで。
またちょっといつもとメンバーが違うから話の方向性を、
あと普段の酒の入り方が全然違うから
饒舌になる
最後の方はさ、本当にさスロムゼロの力だけでさ
ね。
いや、リュークはだからね、一切酒飲んでないのにここまで話せるのはすごいよ。
確かに、そうだね。
いつもまああれだよね、こんな話ばっかりしてるけど。
まあ、いやいや、いいんじゃないですかね。
邪魔。
いやでもね、やっぱ酒飲んだ時の醍醐味っていうのは、こうやって天下国家を語るってことです
よ。何をやってるわけじゃないけど。
まあ、なかなかないからね、こういう場は。
うん。
うん、そう。
いやでもね、ほんとね、意外だよ。意外。
え？
意外っていうのは何かっていうと、いやまさかね、自分がそういう、まあその、例えね、今言ったさ、その、大きなことを語るっていう話もあったけど、まさかね、その、将来の話を、考える時期が来るとは思わなかった。学生の頃その日が良ければ良かったから、
あ
まさかね。あ、こういう、なんかほら年取っていくとだんだん政治に興味が出るとかさ言うけど、本当に全然興味なかったけど、やっぱり少しずつ興味は出てくるよね。どうあってほしいとかって思うようになるし、
あ
世の中がね。
まあね、
昔なんかどうでも良かったからさ、そんなの
確かに。
だからそういうふうに思えるようになったからこそこういう話もできるのかなって思うけど、
まあ実際自分の生活直結するからねいやいや、でもこのみんな日本を出た方がいいよ
え
いや日本はちょっとあんまりそういうやっぱ若い人に優しくないからね。
あ、
若い人や女性に、
うん、あ、ね、なんか結構
あのやっぱその、ね、お年を召した人に優しい国だから。
あ、
うん、いやそれは老人判定制度に生まれるわかる
だね
老人差別
老人
なんかあれだもんね、 JR とかでさほらポケモンスタンプラリーやってるぐらいの国だからね
スタンプラリーってあれさ、アメリカとかでやってんのかな、未だに。シリコンバレーとか。
どうなんだろうね。
あれで何が楽しいのかな、スタンプラリー
って。いや、それもわからない。
いや、まあなんか、趣旨としては、いや、親子で普段、 そのお父さんと遊ばない子とかでもお父さんと一緒に楽しく電車乗りながらいろんな駅に行って駅に親しみ持ちましょう、親子の絆を深めましょうっていうコンセプトあると思う。でなおかつ子供が興味持ってもらえるポケモンっていう題材を取り上げて、
ああ
っていうところがあるんじゃないかね、多分。
多分そういうふうにこうそういうコンセプト企画したんだろうね。
うん。
老害が。
いやでも正直多分ねスマホには勝てないと思うよ。
ああ。今でもさ、まあ俺いつも思うんだけどさ、
デバイス。専門モードが面白いと思うよ。
うん。その道具って何でも別に良くてさ、その時、うん、その時代に合ったものを使った方がいいとは思うけどね。うん、なんかあえてさ逆行するようなやり方をさ。
でもさ親の体感としてどうなの？なんか例えばさ、
うん、
子供とスタンプラリーを一個一個山手線やっていくっていうのと、
うん、
ポケモン GO で子供と二人画面見ながらこうやってや
ると、俺は一緒かなと思っちゃうけ
ど、
ね、
どっちがいいっていう
と、確かにそう言われるとそうだね。それはそれでスキンシップっていう意味で言えば別にスタンプラリーでも、
うん、
それじゃない結局だからあれを支えてるの
ああ、
うん、ああまあね、
確かに。
なんかでも俺は別にさ変な考え方かもしれないけど、荷物になるからやめてほしいけどね。変なもの持ちたくないし、だったらそう別にいいじゃん、まあ、スマホじゃなくてもいいんだけど、
はい、
紙って面倒くさない？だってさどうすんのスタンプ押した後
どうなんだろうね。だから俺もなんかね分かんないそこは。あのでもさその本来荷物になる、例えばさ旅行行った時のパンフレットとか、
うん、
なんか旅行先で買った意味もしないキーホルダーとか、
うんうんうん、
別に本質的にいるかいらないかだったら、いらないものが
好みの話
思い出になったりするわけじゃん。
そう
そうそう。そういうものとして見たときには、子供とわざわざ紙ベースで埋めたスタンプっていうのが、
思い出みたいな。
10年後にもしそれを見たときに、スマホのなんか履歴よりも、なんか大事なものになる可能性あるのかな
って。いや、ないよ、ないよ、ないよ。だってさ、例えばちょっと、大げさな話かもしんないけどさ、写真だってさ、別にさ、いいじゃん、どっちだって。スマホに入ったデータだってさ、昔のさ、古びた写真だってさ、うわ、こっちの方がなんかこう味わいがあっていいわってさ、写真見て思う？まあ思う人もいるかもしんないけど、自分は少なくとも思わない。別にスマホだろうが昔の写真だったら、ああ、昔の写真だね。すごいねって思うし。
ああ。
どうなんだろうね、なんか。
どう？
いや別にそこまで考えた上であのスタンプラリーを運営してないけど、多分実際前ガイアが言ったみたいに毎年やってて、
うん、
ねその印刷会社とかと契約があるとかそういう方が多分強いと思うんだよね。
あ
いや多分反対派はやっぱその親子の絆がとか言うけど、
やる側は絶対多分俺もそういう論
理で言わないと思うんだよ。
でも実際さそれに参加する側がなんで、
うん、
参加するって気持ちで考えると、
うん、
なんか結局そのポケモン GO をやるよりもそっちがいいって判断してるわけじゃん。
ああなるほど。
実際の親子は。
なるほど。
そうそうそう。
親のでも実際に本音聞きたいけどね。まあほら今はここでしか話さなかったけど、世の中の大人たちも本当に紙ベースが、まあまあでもそこまで深く考えてないって言われちゃいそうな気もするけどね。あ別にデータ
だろうが。多分ね、そのなんていうの。親っていうのは実際自分が過ごしてた環境でしか判断できないから、
うん、
あのなんていうの、今のテクノロジーの進歩ってさ誰も経験してないじゃん。
あその時期にね。
だからそれがいいか悪いか言えないから、うん、やっぱ自分の経験した範囲でしか判断できないから、
うん、
結局そのやっぱスタンプラリーもだって誰もスマホでさスタンプラリーやってる人っていないんだからさ。
そうだね。
だからやっぱ難しいところだよそこは。
うん、
どっちに決めるか舵を切るかだけの話だと思うよ。
ああ。
だって今の親の言ってることって自分の親がいた時代の経験をもとに言ってるわけだから、
うん、
だからその時にさプログラミングとかないわけじゃん、
うん、
なのにプログラミングやれとは言えないじゃない、
うん、
だからね必ずしも親の言ってることが正しい、
まあまあそうだね、いやその通りだと思う。
そう
なんかね、この前その新聞の記事に今の学校ってそのプログラミングの科目あなんか授業があってそれが必修なんだって、
うん、
で実際にどういうことを教えてるかって内容を見た時結構びっくりしたんだけど、あの一切プログラミング言語は扱わないんだって、
うん、
で何をじゃあ教えるかっていうと その論理的な思考を育成するためにそういう授業をするんだって。
でもそれなんか図を描いたりとかする？
あのね、それもなんかね、その授業の枠を作るのかと思ったらそうじゃないんだって。理科とかいろんな他の数学とかの授業の中に組み込んで、例えばこういうスマホとかなんかコンピューターを使ってその授業をするっていうふうに言った時に、俺、まあ、中身見てないか分かんないけど、そんなんで論理的な思考ってその育つのって思って、だからいまいちそのなんかそのプログラミング教育っていうのが前面に来てる割には果たして一体何をしたいのかなっていうのが全然見えてこなくて、
このさ、確かにプログラミング教育って言われるとさ、何をさせたらいいのかなって思うよね。
いっぱいあるしね。言語も。
言語っていうかさ、本質的にはさ、なんかその言語とかいう話じゃないじゃん、
う
ん、これって。
そうそうそう。
ね、こうその論理的な思考ができるようになるみたいなことがさ、どうしたら論理的な思考を持つ子供になるのかって言われてさ、
難しくない？いや、まあそのきっかけを作りたいからわざわざ取り出してるのかもしれないけど、
やっぱ論理的になるのかね、プログラミングやると。
まあ、ある意味ではそうだとは思うけどね、うん、
あ、
そうかな。なんかでも視野が狭くなる気もするんだよね、
うん、
俺からするとプログラミングっていう世界をあまりにこう注力しすぎると、
うんうんうん、
所詮あれって道具だから、
そうだね。
それをなんかさ、論理の本質だとか思い始めるとさ、
だって、まあ今やってっていうのも正直ね、そんなやりたいと思わないの。
うん。
その、あれなんていうの、一生の、その、これだけに全ての力を注ぎたいとは到底思えなくて、今ある目的があって、それを達成するために、その方法が最善だから、それを使うっていうだけで、なんかそれを最終目標にしちゃうのってどうなのかな。
だから星くんとかがさ、例えば今習得してるレベルのさ、
うん、
プログラミングの論理判断能力ってさ、所詮はなんていうの、こうある画面を表示するロジックが組めるとかでさ、例えばじゃあそれを知ったからってある会社の事業戦略を論理的に語れるかって言ったらそういう話じゃないじゃない、うん、でフェーズが違いすぎるっていうか、
うんうん、
そう、プログラムをやったからってあらゆる物事を論理的にこう正しく判断できる人材になるかって、それはちょっと行き過ぎ
る。確かに確かに、うん、
そう
確かにそうだね。
そう考えるとそうだね、何を教えるんだろうってあるね、
うん、
だからなんか親が構えすぎちゃって、実はその教育委員会の人たちが子供たちに教育したいことと親たちが受け取ってるないなんていう印象って大きくこう乖離してるのかなって、その記事を見てさ、親たちはプログラミングで言ったらなんかすごい数字がいっぱい出てきて黒い画面ですごい難しいやつだからあとは先生お任せしますみたいなね、なんかそんなイメージが強いのかもしれないけど、実際先生たちがやろうとしてることとは全然違うんだろうなと思って。
ああ確かに、何を教えて、教えられるのかな、先生が。
わかんない、それは。
そういうなんか、ねえ、やっぱプログラム教えるとか、プログラマーの人じゃないと教えられないんじゃないの？
いや、だから、さっき言った通り、プログラム、まあ正確に言うと、実際に、その、プログラミングするっていうことを教えるわけじゃないから、プログラマーである必要は多分ないんでしょ。
ああ。
さっきちょっとさ、その、理由は教えないでさ、子供を叱るときにはさ、
うん、
まず、いい悪いだけ言えばいいみたいな話をさ、ってて、
うんうん、
とはいえさ、うん、5歳の子にはそれでいいかもしれないけど、
うん、
20歳の子供にそれでいいとは思わないわけね、
俺は。そうそう。
っていうのは、ってことは何をしたいかっていうと、5歳の時点では、その理由を理解できなかった子供が、20歳になった時点では、理由が理解できるようになっていきゃいけないわけで、
うん、
それが教育なわけじゃん。
うん、
5歳から15歳、
あ
の、ね、かけても。つまりだ、そこまでの間に、その小学校入ってから二十歳になるまでの間に5歳の時に言われたこれはダメだって言ったことをそいつの中で因果関係をちゃんと整理して、
うん、
こうこうこうなったがゆえにあれはダメだとなって結論を出せるぐらいの思考力をそいつに身につかせなきゃいけないって話で、
それはそうだ、
そう、だからやっぱり5歳から上、小学校以降の教育っていうのはきちんと物事の因果関係っていうのを整理して考えられる力をつけていくって話だと思う、
うんうん、
そう、そのただ暗記しろじゃなくてやっぱり、
うんうん、
そう、小学校以降っていうのは、
そうだね。
まあそのプログラミングっていうのは極端な話なんですけど、そのやっぱ 物事の因果関係をきちんと、うん、こうなったからこれはこうなる、
うん、
こうだからこうなるっていうのを積み重ねて、
うん、
それをどんどん複雑な問題にこう適応させていけるようになって、
うん、
それがまあ高校卒業ぐらいではかなり複雑な物事も、この時こうなったからこうなって、その後こうなったからこうなってこうなってこうなって、結果、例えば日本の法律では、こうなってるんだとか、
うん、
そういうのが、まあ、大学卒業時点かぐらいで、まあ、なんとなくつながりが分かるようになってるみたいな、
うんうんうん、
ぐらいが、まあ、こう目指すべき到達点だと思う。
ああ、そうなんだね、
うん、
教育の、
うん
うん、そう。結果はまず与えた方がいい。
ああ、そうだね。
まず社会の結論としての、ただなんでその社会の結論になっているのかっていうのを、そこから15年くらいかけて学ばせるっていうのが教育な
わけでしょ。そうだね。結果、つまりその目標となるもの、先に見えるものっていうのをやっぱり、
だからゴールはまだ与え
るっていうの
は
ね、そうなんだよね。
結局
やっぱりそれがないとすごい抽象的になっちゃうし、どこに対して向かえばいいかっていうのも分かんなくなっちゃうから、ゴール見せて、その理屈は分かんなく、今は分かんないかもしれないけど、でもいつか分かるようにやっぱり常に言い続けなきゃいけないし、
うん、だから22ぐらいでようやくゴール、その5歳ぐらいの時にまたゴールにはじゃあ到達できたと、
うんうん、
あ、そういうロジックなのね、
うん、
でそっから先、いやそのロジックはおかしいって、
うん、
活動し始めるのが、だからその自分の大人としての活動なわけだ、うんうん、
そうだね、そうだね、
変える変えないとかさ、
うんうん、
うん、なるほど。いや
ー、いやでも難しいのはさ、でまずその答えをさどう定義するかっていうのはさ、
子供に対して、
うん、うん、なかなか難しいんだよね。
いやもうそれはパワーでいいと思う
よ。いや分かる分かる。あのね、いやいやいや、そうね、なあのね、この前テレビで、あの例えばそのレーサーを育成するのって、うん、本当にちっちゃい頃からお金かけて英才教育してこないと一流のレーサーになれないって、うん、で子供って本当に自分がやりたいことなんて子供のうちは絶対わからないから、うん、親がどういう環境を与えるかによって、うん、子供のその自分に対する認識っていうのは変わってくるんだって、
うん、
だから俺それ見た時に正解が分かんなかったの。つまりお前はレーサーになるべきだって親が教え続ければ、
うん、
子供にとってみれば自分がそれがなりたいものだとか、
うんうん、
いいものだっていうふうに本当に思うようになってきちゃうわけよ。でそれは子供に自由を与えてるかっていうと自由は実際に与えてないわけ、
うん、
だけど本人がやりたいかどうかっていうところで見れば本人がやりたいことになってしまってるんだよ、
うん、
だから親がこういうものだっていうふうに結果を与えることが本当にいいのかどうかっていうのが自分の中でどういうふうにその答えを出していいのかが分からなかったの。だ教育とかもそうじゃん。だってこれは正しいっていうふうに親が教えれば子供はそれは正しいと思って受け入れるわけだから、うん、ちっちゃい頃はね、
うん、
で大人になってそれが違うと思えばそれは批判するかもしれないけど、
うん、
でもさっき言った通り子供の時の教育ってのは超重要だから、これによって子供のその、うん、なんていうか価値観って変わってくるし、
うん、
だからうーん、まあ、なんかさっき言ったそのどういうふうにこうだっていうふうに親がね、
うん、
定義するかっていうのは本当に非常に難しいなって。本当に子供の好きなこと、本当の意味で好きなことをやらせるって言ったらさ、
うん、
親はもう何も言わなくてさ、本当にお前が将来自分がやりたいと思ったことをやればいいっていうことになるでしょ。
うん、
本当にな、本当にフリーだ、本当に何でもいいよっていう話になったら、うん、でもそれが本当に幸せかどうかはまた別の話じゃん、
うん、
その子にとってみればね。
いやでもそれってさ、だから極論で言えばさ、子供が飯食いたいって俺に言ってこなかったから飯食わさないみたいな話になってしまって、極論で言うと、
うんうんうん、
そんなわけないじゃん。
そりゃそうだよね。
そう。お前が食いたくなるか食いたくないかまず食わせるわけ
じゃん。あ、そりゃ
そうだ。親の責任として。
うん、そうだ。
そう。でも結構本質的にそう、その食い物じゃなくてもそうだと思うんだよ。
うん。
うん、
だから、まあ、程度の話になっちゃうんだけど、うん、だから、例えばで、ね、分かりやすいで言うと勉強させるかさせないかっていう話もあって、いろんな親の価値観ってあると思うんだよ、
うん、
で子供は自分からおのずと望んで勉強する子、うん、中にはいるかもしれないけどほぼ親が教育しなければ、
うん、
子供は勉強は絶対しないわけ、
うん、
しない方向に行くわけ、
うん、
で勉強の習慣がつかなければ勉強に対してすごいなっていうのはその
マイナスのイメージがあるし、うん、自ら勉強する確率はどんどん減っていくわけよ、うん、中にはする子もいるかもしれないけど、じゃあ親が勉強するそもそもの環境を与えるべきなのかどうかってなった時に、どうすることが正解なのかっていうのが本当難しいなと思って、
個々の子供の教育にも特徴ですから、ね、まあね、でも、だから俺個人の気持ちとしては、それは強制でいいと思ってて、だから行動は強制するでいいと思う。だから、でも理由は説明し続けるしかないっていう、なんかそういう感じかな。うん、
あ、
うん、でもだって理由に納得してくれない限りやらせないってスタンスだと永遠に始まらない。
そりゃそうだね。
そう。
スタートはしないよね。
そう。で、それ言ってたらさ、二十歳超えないとさ、で、二十歳超えて子供がさ、ようやく納得したとするじゃん。あ、俺やっぱ算数やるべきだったわって聞こえてどうすんのって言ってそこでじゃあ納得したとして
一番ね俺取り返しがつかないな、あの勉強に対して取り返しがつかないなと思って、その年取ってもね、どのタイミングの勉強ってできると思うんだけど、俺唯一持論なんだけど、取り返しがつかないのは勉強する習慣、これは子供の時につけるかつけないかで、うん、絶対絶対に取り返しつかないと思う。だから大人になって心の中では、うん、俺は今から例えば60からでも絶対勉強頑張るんだって言っても、その人が自分で机に座っても絶対勉強はできないと思う、
うん、
ああ
絶対無理だと思う。なぜかっていうと、ちっちゃい頃からずっと勉強するっていう習慣がないから、いきなり60になって勉強しようと思っても絶対勉強始められないって俺は思ってる。だから何が言いたいかっていうと、アグラが言う通り、強制することによってもしかしたらあの小学生から二十歳まで勉強しない子になるかもしれない、強制しても、
うん、
だけど勉強するっていうことを言い続けることによって勉強する習慣っていうのは絶対にできるから、
うんうん、なんか結構俺もなんか自分でも結構体育会系の人だなって自分が思うんだけど、体に覚えさせるっていうのはすごい重要だと思う。
やっぱりそれは大事だね。
理由がわからなくてもいいからやれっつって、うん、その勉強の型だよね、
うん、
とにかく机に向かって漢字の書き取りを意味なんかわかんなくてもやらせるんで、
う
ん、その方は確かにすごい違うと思って、
そう
そう、
ね、重要だ、重要だ、
そういう意味だと。
なんでね、そういうふうに実は、ま、あの迷ったかっていうか考えたかっていうと、自分がさ、あの実はさ、これ高校生から大学生の間って全く勉強してないの、本当に全然勉強大嫌いだったから、この間って全然勉強してなくて、この間の知識って本当に抜けちゃってんの。だけど唯一親に感謝してもらってるのは、幼稚園から中学校まで英才教育を親から受けてきたから、その時に勉強するっていう習慣があったおかげで、今自分が何か学ぼうとした時に、なんていうの、あの滞りなく勉強するってことに苦を感じないわけよ。
あ、
うん、だからそれだけはすごく感謝してるの、
うん、
だから遅かったけども、あの時勉強できなかったけども、今すぐ学ぼうと思った時に体がついてくるんだよね。それはさっき言ったほらスパルタじゃないけど、体が覚えてるから、
うん、そうなんだよね、
勉強することに対して拒否しないの、うん、
なんかね、うん、そう、結構これは俺の真逆の意見の人もいると思うんだけど、なんかね、やっぱ人間ってこう論理的に考えるっていうより、結局体が行動を決めてる方が強いと思ってて、
あ、
なんだかんだで、あのなんかこれなんか科学的にも証明されてるっていう話を聞くんだけど、例えば俺が今こうやってさ頭描いてるじゃん、
うん、
これって俺がよし頭描くぞと思ってやってないんだよね。なんかもう知らんけどやってて、体がで後から考えたら、なんで君頭描いてんのって言われたら、あ、かゆいと思ったからですっていうのは、それ後付けなんだよね、
らしい、
その理屈って、うん、そう、人間ってもうね、習慣とそれが行動を取るだけの存在で、基本的にはなんか論理的に考えて、さっきそうリュウクが言ってたみたいに、60歳になってから俺は論理的に考えた結果、60歳からでも勉強した方がいいと思うわって思ったとしても、
うん、
体がもうその行動できないんだよ、多分。
ああ、なるほど、まあ、それは結構大事
な、本当らしい、そうなんだってよ。なんか俺も見たことあるけど、まあそれは前やつかだから俺も分かんないけど、その人間が例えばね、これは本当かどうか知らないけど、武士が命のやり取りをしてお互いに切り合うときに、相手の行動をより先読みできる達人っていうのは、実は本能的に相手がどう見えるかっていうのをすでに見えてたんだって。だつまり体っていうのは自分が行動する前に何秒も前にもう決まってんだって、行動が。 だから、例えば、その、こいつにこの刀を振り下ろしてやりたいって思った後に振り下ろすんじゃなくて、うん、先に、この、もう体が動くの。その後に、その、まあ、本当かどうか知らないけどね。っていう話をよく聞く。
これだから人間の知性とはみたいな問題に繋がってきちゃうんだけど、結局人間の知性って現状の追認でしかないって話なんだよ。俺はそう思っちゃってて、うん、なんか結果の整合性を合わせることしか考えてなくて、脳みそって あのなぜそうしたかっていうのは実はね、知性で決まってないんだよ。きっと、
うん、
習慣でしか決まらない、その体が覚え込んだ、
うんうんうん、
その、
うん、
決められた動作をするっていうの方が強くて、きっと、
うんうん、
あその体っていうのはその単に腕を振るとか、
うん、
じゃなくてさ、プログラミングとかそういうのもそうなんだけど、
うんうん、
絵を描くとか、
うん、
そういうのも結局だから習慣づけの方が頭の思考がどうこうより強いのが現実だと思う。
なるほど。
絵を描くと本当にそれは思う。だって頭でさ、人間の形はこうだって例えばリュウの今姿を見てさ、描けないの。
そうそう、
手が覚えてないと。
ああ、そうだね。
そう。
こう、なんとなく頭でさ、多分こういうもんだって、なんかリアルに思い浮かべられてるように感じてても、
うん、
実際は手がそうは動かない。
結局手に覚えさせないと絵は描けないし。
うん。
うん、だそれは武道とも一緒だと思うし。
うん。
まあそうだね、その、さっきから言ってるその体に覚えさせるっていうのは重要
だね。極力なんか、体罰4人のみたいになっちゃうんだけど、子供の教育とは本質的にやっぱ体に覚えさせるって
こと。ああ、まあそりゃそうだよね。
そういう
やつ。
子供っていうかその教育とは、
うん。
うん。あの、思考としてそれに納得させるっていうよりも、やっぱり体に覚えさせるっていう方が優先するんだと思うね、うん、人間の教育って。
うん。
いやそう思うよ。なんかこういうふうに話しててさ、例えばさ、自分なりにさ、いや最終的にはそうなんだかんだ言ったって自分がどう考えるか次第だよみたいな、例えば結論に至ったとするじゃん、うん、でじゃあその時に出した導き出した答えが、いやそうは言ってもやっぱり子供を自由に育てることが自分にとって正しいっていうふうに判断したっていうふうに例えば結論付けたとするじゃん、
うん、
ここでね。でもいざ実際に子供が生まれて子供の教育ってなった時に、多分その口で言ったこととは真逆の行動を取る可能性ってのは十分やっぱりあって、
で多分その後にはその論理の埋め合わせを頭の中にするだけなんだよね。
そうで実はこうだったからこうしたんだっていうけど、でもその行動のその本質的な部分って最初から全部答えを導き出してこういう理屈だからこうしてたっていうのは俺もないと思うね、そんなの。もうその時にやっぱり体がこう今までの経験からこうすべきだっていうふうに思って動いて、でその後にいやそもそもじゃあなんでそういう行動に至ったかっていうところをやっぱ考えてるようにしか思えないんだよね。
そうだね、だからね、まあそういう意味だと、まあやっぱり インスピレーションに従った方がいいって話なんだけど、うん、その理屈とかあんま考えすぎないで、
うん、あそうだね、
自分が最初にこれがいいと思ったことを信じる方が
いいっていうか、うんうん、いやそうだと思う、
そうそう、
選択肢って全部そうだと思うよ。
あとそうだ、子供をさあるタイミング叱りたいと思ったら、
うんうん、
それ叱ったらいいし、
うん、
でもうそんなこと全然多分叱ってるんだよ。
あそうだね。
結局それがさ良くなかったかもとか悩むのがさ、
うん、
どうなんだろうな。まあ、それが悩む意味ないよっていうのはちょっと違う話かなって気もする。
あ、そう、悩む意味ないよまでは言わないけど、さっき言ったその物事を決めるときっていうのは、まあ、これも本当に持論だけど、俺はもう自分の直感を信じる、
ね、いや、もしあと例えば子供の叱り方とかさ、であの時あんな叱り方すべきじゃなかったかもとかさ、うん、思ったらさ、それってさ、やっぱその自分自身の話として頭の中でいくら俺はもう二度とあんなことしないとっていうのってあんま意味なくて、と行動に、
うん、
その自分の体に染み込ませなきゃいけないんだよ、今度
は。あ、そうそうそう。
そうそうそう。
うん、そうだよ。
きっと。
なんかあのほら、精神的な病気治すときに行動認知療法ってあるんだけど、
うん、
要はその頭で考える先に行動で移して、
うん、
それから心の部分のケアをしましょうっていうような治療法とかあるけど、うん、それなんかまさにそうだよ。いくら頭の中で言葉でね、相手に説明してケアしたとしても、うん、それって限界がやっぱりあって、
ね、
それよりも先にやっぱりこうです、体でね、最初にこうですよね、
うん、
で理由はこうなんですっていうふうに 教えた方が意外とね、うまくいったりとかするんだって。
例えばさ、子供のでもなくてか、まあ誰だけど誰かがさ、こう食べ物を粗末にしたとして、それは悪いことじゃん、うん、その時にさ、子供を頭をパーンって殴るみたいなことした、そのパーンって殴るってこと自体は良くないと思ったの、
うんうん、
そう。でもさ、それをパーンって殴らないようにするにはさ、とよし殴らないとってここに思うだけど、多分それは実現できなくて、
あ、
なんか子供がじゃあ、何をした時にも、もう習慣づけんで、ね、子供が自分の苦に食わないことをした時は、俺はなんか、頭じゃなくてパンって手を叩こうとか、謎のさ、別の習慣づけを無理やりつけてそこに持っていくとか、だから憎さに応させないと、そういうことは、
あ、
多分ね、いつまでも子供を殴るんだよ、
あ、 そうだ、
そういうことしないと。
わかる、そうと思うよ、うん、
まああれだね、習慣はなかなか変えられないってことだ
ね、うん、いや難しいんだよね。ああ、いや、それこそさ、例えば禁煙の話とかさ、禁酒の話とかさ、まあ麻薬とかも何でもそうだけどさ、あの本当になんか難しいんだよね、そういうのって。特に、まあ、今の話はちょっと若干ずれるかもしれないけど、あの麻薬なんかは神経回路が変わっちゃうんだってね。だからもう絶対に麻薬やった人っていうのは、うん、自分の心とか気持ちとか精神力じゃ 100% 治んないんだってね。
あ、
証明されてんだって。もう脳の神経回路ができ
ちゃう、
もうできちゃうから、いくらこうやって焼きになっても絶対無理な
んだ。だからある意味ね、好きなそのナポレオンヒルのさ、思考は現実化すると真逆のこと言ってるんだけど
確かにね、
そう、思考はやっぱり弱いと思う。
あ、
そうなんだかんだで、人間は肉体側に
生きてるから。あ、そうだね。いや、でだからそうじゃなかったら、人間の体の構造を俺はこういうふうに作んなかったと思うよ。もしその思考とか脳による命令の方をすごく大切にする、もし生物だったとしたら、もっとなんかさ、脳みそがさ、もうすごい体の大きな部分を占めてて、それを守るためのようなこういう構造体になってると思う。なのにほとんど脳よりも、うん、こうなんていうの、体を中心にするようなこう形状になってるじゃん、こう体で動くような形状になってるじゃん。
そうだよね、
俺はやっぱそういう風なところなんじゃないかなと思ってる。あと実際に物理的にこう外側に接する面の多いような形態になってるじゃん。で脳みそっていったら、体のさ、この全体の割合から言えばさ、ここにあるわけでしょ。でこう頭蓋骨、まあこれは物理的に外部からの接触を遮断するためにまああるんだと思うけど、
確かにそれはあると思う、
うん、
なんか本とかでも、なんだろうね、やっぱこう目だけで読んで覚えるのと、なんかこう自分で体験して覚えるんだったら全然ね、体験した方が残るしね、
うん、あれ本当不思議だよね、一回読んだだけじゃ覚えられない。まあこれ自分だけかもしれないけど、目だけっていうのは、目だけの情報じゃ絶対頭に記憶できない。
記憶できない。
できないよね。
うん、
できる人で俺すごいと思う。
そう、できないのはだから俺はもうさっきもちょっと 絵を描くと分かる。俺は車の形知ってます。例えばフェラーリ知ってますっていう人に、じゃあ描いてみって描けないから。
描けないね。
ああ、
うん。そういうものなんだよ。
不思議だよね。だってさ、フェラーリを見たらさ、あれってフェラーリってわかるじゃん。でも実際何もないとこかフェラーリを書こうとしたら書けないみたいな。
書けない。
不思議だよね。インプットだとすぐわかるのに、アウトプットしようとするともできなくなっちゃうみたいな。
まあ人の曖昧さとかもあるんだと思うけど、うん、あ、つまり認識してるふりをしてるけど、
うん、
実はその、ただそういうふうに錯覚してるだけであって、実際にできないっていうのもあるだろうし。うん、でも逆になんかほら、身体的なハンディキャップを負ってるけど、ものすごく一つのことに特化してるような人間とかは、一度見た景色っていうのを忘れなくて、うん、詳細にその情報を覚えてて絵に描ける人とかっているんだって。
あ、
それは訓練とかじゃなくて、もう昔からそういうふうにできるんだって。だから、わざと脳がその情報を取捨選択して覚えられるキャパがあるから、
うん、
で捨ててるんじゃないかとも思うしね。
うん、
本当は覚えられるその体の脳の構造になってるのかもしれないけど、
あ、
そうすると結局脳のキャパってね決まってるから、
うん、そうだよね。はいはいはい。
あ、本当は誰でもフェラーリを見たらフェラーリを正確にかける能力はどっかに持ってるかもしれないけど、
ね、確かに。
あ、そうね、フェラーリに限らないんだけど、これって人と話してるさ、この人はあの時こう言ったみたいな話もさ、うん、実はさ、なんか自分はちゃんと覚えてるとか思ってることってさ、
うん、
さっきのフェラーリの話で、うん、実際全然覚えてないはずで、
うんうん、そうだね
そう、自分がね、あのことは俺は知ってるなんて言ってる思ってることは大体ちゃんとしてないんだよ、
あ、
うん、
あ
認識って結構怖いんだよね、うん、自分で認識したと思っててもね、
はいはい、
意外とね、そうでもなかったりすることって本当に、あ、いろいろ あってさ、
うん
うん、
これ難しい話でね、これ記憶の問題なのか、
うん、
その出力の問題なのか、よく、まあ、気分けもわからないんだけど、
うん、
記憶はしてるけど、出力する手段を持ってないだけなのか。
ああ、そうだね。そうだね。確かに。
まあ、なんとなく後者のような感じがするけどね、うん。なんか言われてたら思い出すみたいなことあるじゃん。
うん。
あ、それそれみたいな。
うん。
ってことは、なんかその、どっかしら、ね、覚えてたけど、なんかその、出力できてなかったみたいな、あるからさ。
なんかそういう話聞くとさ、結局その行動の話なんだけど、どこが命令してるのかいまいちよく分かんなくてね。あ、つまりさ、今の現代科学だと脳が一応ほら体にその信号を送って、
うん、
その信号によって体が動くっていうふうに考えられてるけど、
うん、
でもそれってさ、実は 本当の答えではなくて、じゃあその信号をその送る基準、どのタイミングで何がどう信号を発生させてるのかってなってくると、うん、何なんだろうな。
なんかね、もう昆虫と変わんないと思うもん、だからそれは。意思なんていうのは。
いやいや、だからそう考えた方が分かりやすくてさ。うん、いや、なんかそもそもさ、例えばカエルが目の前にね、なんか飛んできた時に、無意識、反射的に舌を伸ばすっていうのと、なんか変わりなくて。
俺も変わりないと思う。
反射的にね、
うんうん、それはもう自分が赤ん坊の頃から、うん、自分が世界に対してしたことの繰り返しの反射を永遠に再現してるだけだから、
あ、そうだね、
その積み重ねしかないよね。だってさ、例えば今俺がにさ、うん、話しかけたら、うん、うんって言うって、それもう多分反射じゃん。
あ、そうそう
そう、あんな俺考えてないでしょ。
絶対頭でなんか考えてないの、いちいち、あ、このタイミングで言った、あ、うんっていうふうに返事を返すべきだとかなんて。
で、これでもし俺が話しかけてるのに、なんかずっと俺のことをじっと見つめてきて、
うん、
うんってやらないで、本当に微動でしたね、聞いてきたら、
うん、
まあ気持ち悪いですって思ったけど、人間のこの人話わかるとか、この人雰囲気いいなとかって、そうやって決まっていくだけなんだよね、きっと、うん、そう。
そうだね。いや、そう思うよ。うん。
そう、それ意識してでも最近やるわ。なんかこう、論理的に考えて、この構図が自分に価値があるのとか、もう最近あんま考えなくなってきて。
うん、
うん。だって、人に話しかけてるとき、投げてるときに、相槌打った方が、もう、いいって決まってるって思ったら、そうするし、
意識的に。ああ、そりゃそうだよね。
で、その訓練をし続けると、なんか、多分印象がいい人になってくると思うんだよね。
うん。
多分。
そうだね。
うん。
うん、
あとなんか会社でもさ、
うん、
もう何か頼まれたらさ、
うん、
こう、つい、あ、これ結構本当に意識してやるんだけど、こう、一言目に、いや、から始めちゃう、みたいな。
ああ、わかる。
いや、それは、とか、
あ、
否定じゃないのに。そういうのってやっぱさ、意識して直した方がいいと思ってて、いやをはいにしていくとか。で、そういうのって積み重ねることで多分変わっていくんだよね。
これ本当怖いよね。いや、俺もね、それすごい感じ。
だって今だって嫌って言ったしね。
そうそうそう、あれ結構ね、
分かる、
あれなんだよ、すごい本質的な話で、うん、なんていうの、ネガティブな人間って絶対にそこから入るの、
うん、
もうね、自分で強制的に意識しない限りは、あ、いやって絶対言う、
うん、 それで映画のなんかイエス
マンだから、ね、いや見たよ、これ笑いが、ね、
イエスでやってみようみたいな、うん、確かに
俺それ意識しすぎて最初に入った会社でイエスマンってマジで言われたあ、そのイエスマン見たことありませんよ
すごいよそれは。
でもやっぱり嫌はね、本当今でもつい言っちゃうし、本当やめたい。なんだろうね、あれ嫌から始めたのに。
勝手なね、
自分の。なんだろう、確かに言われてみると、よく言うよね。
あのね、なんか見てるとね、結構やっぱりね、デメリットから、なんていうの、見積もる人って いるじゃん。こういう行動を起こしたときにこういうデメリットが起きる可能性があるから、これはこういうふうに回避すべきだ。だけどなんかさ、楽観的な人ってデメリットをまず見ずにメリットから先に見て、あ、これをやった方が楽しいから、じゃあこれを先にやるべきだな、あ、もしかしたらでもこういうデメリットもあるかもしれないよね。でそういう人ってね、あんまりね、いやとかって言わないで、結構なんかポジティブな言葉から入ったりするんだよね。だけどやっぱりその前者みたく、まあ、まずはそのことをやるよりもそのことをやることによってどういうデメリットが生まれる可能性が大きいかっていうのを軸に考える人っていうのは結構否定から入るね。あ、いや、あ、とかって、嫌っていうのは本当に嫌で嫌って言ってるんじゃなくて、自分が考える時間を取りたいとか、なんかちょっと待ってほしいとか、だからそういうニュアンスになんか見え、まあ、自分の経験だけどね、そういうふうに見えるんだよね。
ね、確かにそういう人いるし、やっぱ悪いって一概にやっぱ言えないとこはね、うん、あるよ。なんかそういう考え方をすることでなんか既存のさ、こう価値を守る
って
こと言われるし、実際そういう人と話してると、なんかね、まあそういう人も必要なんだろうなと思う、だからまあだとしても、やっぱ嫌から入るのは会話としてどうかなって思う。
あの、印象は良くないよね。確実に。
しかもさ、嫌で言うパターンってさ、実際には大した否定してない。
あ、そうそうそう。そう、それはある、ある。確かに。
そう。
うん。
ただの癖じゃん、嫌って。
だってさ、その後に出てくる言葉で結構多いのがさ、うん、自分もそうなんだけど。いや、その通りやね。
そうそう、いや、わかります
よ。否定者という肯定してるからさ。
じゃあ、その嫌って何だろう。
確かに、何だろう。
あれは何なんだろう。本当、俺も癖みたいになっちゃってるし、なんかね、俺だけの癖じゃないっていうのも分かってるし、うん、なんかみんな言うよね。
みんな言う。うん、言いやすいです
。みんな言う。
いや、
どうして日本人に染み付いてんの嫌って初めに。
あるのかも
ね。確かに、英語とかではないよね。
もう言えるみたいな意味わかんない。
やばいよね。うん。確かに指摘されると多い感じが
する。結構ね、前からこれは意識してる。嫌から始めないように絶対しようって思ってるけど、結構やる。それで。
なんか奥さんとかよく言われる。
え？
なんか頼んだ時に指定から入るっていう指摘。まあ多分そういうのも含んでたと思うけど。
リュークが？
そう。なんか物事を頼んだ時に、否定から入るっていう言われて。だから、最終的な、だって結果としては、イエスなのに、入り口がつまり、ノーから、入るから、例えばね、その、
なんかやってよみたいな？
そう。ゴミを出してよっていうふうに、例えば奥さんから頼まれたとするじゃん。
いや、出すよ、みたいな。
そういう感じ。いやいやいや、そう、その嫌は何なの？
確かに、あるある。
いや、
うん、確かに言うね。
例えば、
嫌じゃないじゃん。
なんか、いや、出そうと思ってたよ、とかさ。なんか、そういう多分ことだと思うんだよね。なんか、別にさ、その出そうと思ってた、いや、出そうと思ってたよっていう情報っていらないじゃん。
うん、
だって相手の要求っていうのはゴミを出してきてもらえるだから、
うん、いいわけ
だ。うん、でもだってどうせさ、そのいや出そうと思ったんだよ、今から出すからって結局言うことは同じじゃん、出すからっていう。
だったら最初から、うん、出す。出しますよ。
そう、
いいわけでね。
そう。俺、だからそうしたいんだよね。常に。なかなかでもね、できない
から。いや、難しいよね。
そう。
まあ、多分なんか。
でも、そのさ、スラックのチャットとかでもさ、自分で見返すとさ、結構嫌から始まってる時あってさ。
あ、そうなの？
あ、やばい、やってしまったと思ってたけど。
でもね、なんかそういうのってあるよ。絶対。俺も自分で気になるのが、うん、あのね、まあ、これもなんか結構奥さんに指摘されるけど、あの、謝る癖が強くて、あ、ごめんから入っちゃうんだよね。あ、すまんとか、ごめん。
でもそれも言わない、
うん、まあそうなんだけど、でもあんまり安売りしちゃうと、
うん、
そもそも言葉の意味がもうなくなっちゃって、
はいはい、
なんかさ、その、要は本当に、だから、まあ別に追求しすぎなのかもしれないけど、本当に謝ってる意味は全然実は言葉にはなくて、さっき言ったその嫌みたいな、無意味な言葉なんだよね、それって。なんかさ、その心のどっかにさ、ごめんとかって言っとけば、なんかこの場が、
収まる。
そうそうそうそう。そうそうそう。いや、ごめんなさい。あ、ごめんなさいみたいな。なんかやたら謝る人とかもいるじゃん。ごめんなさいっていう人もいるし。
うん、いやまだだからさ、そう、無意味なさ、仮にワードだとしたらさ、
うん、
まだポジティブなワードにしたいじゃん。
そうだね。
ありがとうございます。
ああ、そうだね。
なんかあの人なんか何でもありがとうございますって言ってくる方がまだマシじゃん。
まだマシ、うん。絶対いいと思う。
そう。
なんかこれも奥さんにいただいて申し訳ないんだけど、あの、義理のお母さんに何かしてもらった時に、
うん、
あ、すいませんって言っちゃうの、うん。で、奥さんとかが、いや、そこはすいませんじゃなくて、何々してもらったんでありがとうございますで、ありがとうの方がいいじゃんっていう。
あー、でも俺もすいませんって言っちゃうわ。
すいませんって言っちゃうんだよね。
うん、そういうとこよ。だからそれをありがとうにするのは、これは習慣づけですから、
慣
れないから、きっと。
いや、本当にそうだと思う。習慣なんだよね。だから、あい、今言っちゃったと思って、次は言わないようにしようっていう意識し続けないと。
そうだね。
絶対また
結構なんか、これ、確かに俺意識、割と成功してて、
うん、
あのさ、なんか、たまにさ、仕事とかでさ、
うん、
あの件、助かりましたとかさ、
うん、
なんか、いや、すごいっすねとか、なんか言われるじゃん。でもそれもさ、うん、おぉ、すげえ、俺はって、やっぱ、できないじゃん、普通。でさ、その時に俺もさ、なんか、それこそさ、いやいや、大したことないっすよ、みたいな、
うん、
そういう言い方してたんだよね。
うん、
なんかそれってさ、まあ、相手もさ、一応持ち上げてくれてるしさ、そこになんか否定するとさ、なんか逆にちょっとお互いさ、気持ちよくないっていう。
ああ、そうだね。
そう、だからそこは、ありがとうございますで返そうって思ってて、
うん、ああ、わかるわかる。
なんか、すごいっすねみたいに、もしかに、よいしょだって分かってても、もうそこは、ありがとうございますって返そうって決めて、うん、意識的にありがとうございますって言い続けるようにした
の。ああ、そうだ、その相手がさ、あ、すごいですよって言ってさ、あ、ありがとうございますって言われて、は？何言ってんの？って絶対思わないと思うから。あ、つまり、うん、いや、こっちはよいしょで言ったつもりなのに、いや、ありがとうございますって言って何言ってんだとは多分言わない。思わない。
それさ、いや、いいっすか、その、マジっすかって感じがさ、素直にありがとうございますって言ったらいいじゃん。
なんか、あれだよね、消化不良、言った方も消化不良になっちゃう
からさ。
なんか、いやいやいや、そんな大したことないっすよ、みたいな。
内心マジで謙遜してたとしても、そこは一回ありがとうございますって言おうって決めて、そういう
の。そのぐらいがいいよね。
うん、
そういうのはだから習慣づけよ。
そうだね、
まあ、冗談が言えるなんていうの、冗談っていうふうに分かる間柄だったらまだいいけどね。いや、そのすごい気が知れててすごいじゃないみたいなこと言われて、いや大したことないっすよみたいな、こうコミュニケーションで分かってて言うならまだしも、なんかそういう間柄でもなくて、純粋になんか後輩からいやすごいっすねって言われたのに、いや大したことないよっていうのも、なんか後輩化してみると微妙っつっちゃ微妙だよね、
うん、
なんかせっかく、あ、本当にすごいって思って、すごいっすよって言ってるのに。
でもさ、奥さんとかでさ、いや、今がすごいねとか言ってさ、結構さ、でしょみたいな感じで言うのよ。
うん、
結構それイラッとしてさ。
だから、でしょはちょっとさ、そうなるじゃん。だから、でしょは違うなと思ってて、俺も。
いや、別に、こっちがさ、褒めたから確かにさ、それにポジティブに返したのに、なんか、やってたみたいな。
そこは俺、ベストは今のところありがとうだと思って
る。ああ、そう。熱唱はちょっとあれだね。なんか後出し感が強いし、なんか嫌だね。
うん。
熱唱は。
まあ別に、そんな、ね、めくしら立てて言うようなことでもないけど。
まあまあ。
そう。
まあでもそうだと思う、確かに。
あとさ、ここ、答えづらいことされたとき、なんか、微妙なさ、
うん、
こう絡みづれえなみたいな話題とかされる時もなんかいやーみたいに返してたんだけど、なんかそこもなんか一回入ってよみたいな、いけるけるよみたいな。
ああ
そう、
もうね、わかるわかる、もうコミュニケーションベタが本当に出てるよね。こうあいやうーんみたいなさ、なんかやっちゃってさ、こいつ買えば下手だなみたいな。
いや下手なんだけど、下手なりに嫌っていうよりは、うん、はいって言ったらまだマシかなみたいな。
いやだからあそうそうそうなんだよ、なんかさ会話の下手うまいってさ、本当のね本質的な下手うまさじゃなくてキャッチボールだから、なんかそういう時になんかこうまごまごされるよりも、
そうだね、
何かしらいいからこう
返されたらポジティブな方がいいよね。
あのポジティブにパッて返された方が印象って全然いいんだよね、
うん、
だってなんかさ会社でいう印象なんてさ、はっきり言ってさ細かいところまで見なければさ大したあの判断じゃないじゃん、
うん、
その人のその人柄とかさ、ね、いやいやいやいや、そんなさ2、3分喋っただけでさ本当ね、その人の良さなんて分かってるわけなくて、
うん、
いやそれってただの印象のこと言ってるんでしょ。
そうそうそう、
例えばこう喋りかけた瞬間にどう、何秒で何秒とか下がってるわけじゃないけど返すかとかさ、
あ
そういうとこ見て、あこの人なんか人柄がいいなとかって言ってるだけの話でしょ。
そうそうそう、そうなんだ、
要は
俺もなんかあんまりこれ言い続けたら宗教みたいな話になっちゃうから俺人とか見られるするけどね、だからその例えばさ聞いててなんか相槌打つ時もなんか嘘みたいな相槌の仕方と本当みたいな相槌の仕方ってやっぱ違うと思ってて、
あ
なんか嘘って相手の言ってることを否定してるから、
あなるほどね、あそうだね、
うん、そういうのはね、なんかわかんない、もう、そうなんだ、4、5年前ぐらいからすごい気にするようになった。
意外とまたさ、これもなんか宗教っぽい話になっちゃうかもしれないけど、言霊って結構あると思ってて、あの言霊ってね、別にその、なんか目に見えないとかそういうことじゃなくて、意外とね、口に発してることって超重要で、その発してるものに、人間って当たり前だけど、発したら聞こえるじゃん、自分でその発した言葉が。結構それってね、自分にこう影響してたりするなって思うんだよ。今言ったことも否定的なことばっかり言ってると相手に対しても否定的に聞こえるし、発した言葉が自分にも聞こえるから自分にとってもこうマイナスにやっぱり結構なることが多いなって思うことがあって、なんかそれを例えば意識的にポジティブな言葉に変えようと思ってポジティブなことばっかり言ってると、実はそれはそうでなかったこともいずれ本当になったりすることがあるような気がしてさ、
それはあると思う。
なんとなくね。
で、俺はそれを、なんかね、社会人3年目ぐらいから意識して、やった結果、その最初に帰った会社の中では、あの、とんでもないイエスマン、あなたほどイエスマン見たことありませんみたいな
感じで。でもそれはさ、あの、いい評価だよね、それは。
どうなんだろうね。なんかね、後輩に言われたんだけど、あの、やめてきますけど、あなたごとにイエスマンなんと継がされる側の気持ちになってくださいって
言われて、ああ確かに後の担当の人が前の人がやってくれたのにみたいな
相当辛いですよみたいな、うん、
そんなこと言われてもね、うん、
そう、あでもそこはもうネタでそこはイエスだろうがってやめたけど
ここは言うんだろう
イエス、
そこら辺ってやっぱ難しいよね。いや難しいと思う本当に。なんか、ね、
でもなんか話がまた戻っちゃうけどさ、
うん、
こういう話まさにさ自己啓発本によく書いてあるんだ
よ。いやもうこれも話しててまさに自己啓発本の話してなって自分で自覚してて今の
こういう話は結構自己啓発本
ある
。
ああそうなんだ。
うん、ビジネス書ではなくてね。
あうん、
気持ちの持ち方一つみ
たいなね。
あ、そうだ、あ、そうだね。ただ今のそのほら、例えば、いい言葉から、
そうそうそう、
何々が生まれるみたいな。
そう、だから、何の習慣とかすごい認めてるっていうか、その、わかるんだよね。だから、習慣づけっていうのはすごいわかる。
ああ、
そう。そういうのやつ。それは、すごい、こう、共感できる。習慣づけなきゃいけないっていう。だから、自己啓発本も、一冊パラパラって読んで、ああ、なるほどね、とか思ってると、だから全然意味なくて。
ああ、
それを習慣に組み込まないと。
そうだね。
なんかね、この前ラジオかなんか聞いてるときに、その、
ただの面倒くさい後輩なのか自分の意見をしっかり持った後輩なのかっていう話があって、うん、何をその上司から言われてもすぐにその意見に対していや自分はこう思いますみたいなことすごく主張する後輩がいたんだって、
うん、
でその子が上司から言われたのがいやお前はなんか自分の意見思ってるって自分でね思って発言してるんだと思うけどそれって単にただ自分のそのなんていうのわがままを押し通したいだけで何のメリットもいや会社として組織で見た時に生んでない、
うん、
それはただ単純に先輩から見ればただ面倒くさい後輩だって思われてるだけだよっていう言われたんだって、うん、上の上長から、うん、でその本人がその時にその反省したのがなんかそのただ単純に上司の言うことを否定するだけだと誰でもできるし別にそれは自分のそのなんていうの意見を言ってるっていうことに成熟してないわけよ会社として見た時に、
うん、
自分の 意見を持ってるっていう見られないわけただ反抗的でなんか面倒くせえ後輩っていうにしか思われないってじゃあどうしたらそうじゃない自分がちゃんとした自分の意見を持ってて自分なりの情報を発信できるっていう人間に見てもらえるかっていうその人が答えを出したのは上司の言ったことを自分なりに考えてこうじゃないっていうふうにまあ認識するってところが今までできたじゃんでその先にじゃあ自分だったらどうすべきなのかっていうところまで考えてそれをちゃんと上司に自分の考えを伝えられるとこまでできた時点で発言できて初めてそれが完成するんだってだから例えばねその上司に今回はこの A 案で行こうって言われた時にある人がいや僕は B 案の方がいいと思いますそこで止まってしまうとただ面倒くさいやっぱり後輩になっちゃったって、
うん、
だけどその時に瞬間的に自分の頭の中でなぜ A 案はダメなのかなぜ B 案にするべきなのかでこれをどういうふうに伝えたら伝わるのかっていうところまで考えられてその瞬間に発言できて初めてあこいつは自分の意見を持ってる人間なんだっていうふうに認めてもらうっていうことがその人は分かったっていうふうに言ってたの、
うん、
でなんかそれをね聞いた時に今ほら否定的なほら言葉ばっかり先に出るっていう話があったと思うんだけど否定的な言葉を出すのって結構楽なんだよね
うん、
うん
だってその反対言えばいいだけだから。だから反射的にさっきハウラ言った通り、うん、頭の中で考えなくても、行動で出せるから。
うん、
この相槌と同じで、
うん、
アイアンっていう風に、何も考えずに出せる。でも、その、肯定的なこととか、そういうことに関しては、多分ね、一つ、一個その、なんて反射的ではなくて、一個お金、クッションお金で出せないんだと思うんだよね。だから、人間と本質的になんかさっき言った自己肯定っていうのがあるって言ったけど自分を肯定するのは慣れてるから反射的にできるけど、
うん、
相手を肯定することってなかなか難しいと思うんだよね。
そうだね。そういうことだと思う。結局ね相手を肯定するから始めるって話なんだと思うよ、
うん、
ああ、
うん、そういうのと、
まあ、ずっと言ってたその習慣とか
だからさっきディベートの話とかも多分そういう話だと思うんだよね。日本人がなぜディベートできないのかは相手を肯定できないから
だ。ああ、なるほど。
最初に。
そうなんだよね。
ディベートって聞いて、よし、相手を打ち負かそうすか、
あまあね、
思っちゃうから、日本人にはディベート
できない。だから、お互いに違う立場があるっていう前提は認められてないんだよ。みんな一個の正しい、なんかその前提みたいのを、なんかみんな信じてるはずだろうみたいな、思っちゃうっていうかさ。
いや、もうそれすげえよくわかるよ。多分ディベートって聞いて相手打ち負かしてやろうって思った人ってほとんどだと思うよ、
うん、
そうディベートしましょうって言われた時に、うん、あそっかこのどうやったら相手を自分の論理で打ち負かせられるかなとかって、
うん、まず彼は何を考えているんだろうから始めないとね。
なんかさ、なんだろう、やっぱこうなんか正解はみんな一個みたいなさ感じの、うん、ふうに思ってるからさ、なんかそのよくほらマスコミとかでさ、ね、その不祥事を起こした人とかをさ袋叩きにするなんてさもう正解が1個でそれを話した人はもう悪みたいなさ、自動的にそういうのがあるからもうみんななんか袋叩きにする気がするの
よ。かなりあれらしいね、
あれね。そうそうそう、ああいうのさ、 なんだろう、だからその絶対やっぱさ、こう、なんて言ってもさ、金を盗んだ泥棒がいたとしてさ、それが悪いっていうのは確かにさ、まあ、覆りようがない事実じゃん。そこまで行った時に、その、絶対にこの人は叩いていいみたいなさ、それに対してすごい乗っかってく人はいるよ
ね。いる、うん。いるいる、そうそう。
いるいる。
あ、そうなった瞬間に。
日本人大好きなんでね。そうそう、この人が絶対に悪だっていう風にな
った瞬間にね。
ね。
いや、それだからね、人を下げて自分が上がってたら錯覚するって話なんだけど、要は。
いやいや、もうなんか、特にね、掲示板とかさ、そういう SNS 系のさ、サービスとか見てると、もうよく感じるもん。もうこの人は絶対悪だっていう風に、この、大多数の意見で決まったってなった瞬間に。
そう、それってしかもさ、否定しづらいんだよね。確かに悪いことしてる人
は。あ、そうそうそうそう。
ね、外野も。
そう。でも、よくよく考えてみたら、よくよくね、考えてみたら、攻める権利は全然なくて、あ、つまり、なんか乗っかってきた人は、そこに、あなたは世間的に間違ってることをしたからっていう根拠があって、乗っかってくるわけじゃん。あなたは世の中に見て、その法律に違反してるんだって。でもさ、そもそも責められる側からしてみればさ、その人に責められる権利、その人が勝手に責める権利はあるかもしれないけど、別に責められる権利なんて全くないんだから、何も別にそんな、なんていうの、思う必要ないと思うんだよね。なんか、やたらさ、それで責められてる人はさ、なんかこう、ああ、やっぱり自分って悪いっすみたいな感じで、変に受けちゃうところがあるんだけど、関係なくね、別に。で言うのは自由だけど、別に受ける必要なんて全くないんだから。
でもあれでやられてる側の気持ちって多分、なんか本当に自分は悪いことをしたんだなっていう反省ではなくて、なんだろうな。あ、今自分は、要はこの集団の中で叩かれる側に回ってしまったんだっていう恐怖だと思うんだよ。
ああ、はいはい。
特に、日本も昔からある、ほら。
裏八分される側になってしまった
って、ね、やべって何言っても絶対もう無理だもんね。
ああ、そうなんだ、ね、
そうなっちゃったら、
うん、いや本当に裏八分選手は本当にね染みついてると思うよ。だから、いや、いいんだよ、大丈夫なんだよって言われても、もう本能的になんかね、
うん、
あの許容してしまうんだよね、そう責められることっていうのを、
うん、
いや、まあ自分は悪いことしたし関係ない人だけど、でも責められる立場にあるんだみたいなね。
なんだろうな、あれ、あれにね、こう群がっていく人って
一番俺では分かんないのが不倫。まあいいんだけど勝手にやってりゃ、
うん、
あ、いいっていうのはつまりそれに対して責めるね、世の中の主婦を勝手に責めてくれりゃいいんだけど、俺なんかそれ見るとね、本当に冷めるんだよね。いやいや、オタク関係ないじゃんって。
ベッキーのやつとか。
そう、だってさ、
うん、
そもそもだよ、不倫ってあの犯罪ではないんだよ、正確に言うと。
ああ、
別に
犯罪者を
刑
罰であるわ
けだ。そう、犯罪者ではないんだよ、
うん、
で、その一応法律上不貞行為をしたから、あの裁判にかけられた時に不利に立つっていうのは事実としてあるけど、うん、犯罪者じゃないんだよ。だったら別にさ、何も責められる権利もないわけじゃん、
うん、
で、それをやったらさ、楽しそうにさ、なんか大好きな旦那がいるのに不倫してみたいなことをさ、すごい声高々に言うじゃん、
うん、
なんかすごい、何なんだろうな。あ、まあ、たまにその休んだ時ワイドショーとかさ、うん、見た時に思うんだよ、
うん、
それがない、こんな。
でもあれでも分かんない、なんか本当かなって思ってる気持ちもあって、
うん、
なんか SNS でも批判の声が強まるみたいな話ってあれ自体が熱望ではって思う気持ちもあるんだけど、
そう
本当はそんなの誰も気にしてないんじゃないかっていう現実に、
うん、
テレビが、ね、盛り上がってる顔を見せたくて言ってるだけで、
うん、
確かに
確かに。あの最近さ、その自分の奥さんが妊娠したっていうのもあってさ、奥様のその妊娠お悩み掲示板みたいのたまに見ることがあって、うん、でも初めてさ、そういうところその機会がなかったから見てさ思ったんだけど、女性の方がエグいよ言うことは。
え、
いや、俺今まで2ちゃんとかしか、まあ2ちゃんで大体さ、まあその男性側が多いじゃん、男性側の意見が多いじゃん、うん、まあ女性ももちろんいるけど、でさ、なんか男性の ID に対するけなし方って本当子供っぽいのが多いんだよ。なんかこう
なんていうの、来
日がみたいな
やつ。あ、そうそうそう、だから分かりやすく相手をなんかその、なんていうの、相手のその人間性を否定するえぐい攻め方をあまりしないんだよ。なんか本当に大雑把に、例えば在日だと在日とか、死ねとか、まあ、なんかこう、いや、そもそも本当に死ぬかどうかっていうのは確約されてないわけじゃん。だから、その人を精神的に痛めつける言葉ではあまりないんだよ。まあ、もしかしたらそれを受けて本当に心を傷つく人いるかもしれないけど、大抵の人は、はって感じになるわけじゃん。だけど、その女性のそういう掲示板ってすごいやっぱりえぐくて、攻め方がやっぱりひどいんだよ。例えばさ、どういうことかっていうと、ある主婦が自分にはね、子供が授からずに困ってます。で、こんなに努力してますけど、全然子供が授かりません。なんか皆さんのアドバイスいただけませんかとかっていう悩みとか書くじゃん。
うん、
そうするともうね、それに対する批判がすごいの。
批判されるの？
批判されるの。大抵。
そんな人いっぱいいるんだみたいな。
そう、お前は 甘えてるって。お前の人格自体を直すべきだみたいなね。すごいんだよ。だから、
悩みそうだね。余計鬱になっちゃう
よ。いや、だから、なんかね、ああ、こういう、
わかる、それは。
精神的な、その、成熟、さっきほら、男性と女性の精神的な成熟っていうか、やっぱり女性が男性よりもね、その、精神的な成熟をしてる分、その痛み方も、
精神攻撃がしてくる
ね。仕方もね、よく、
精神攻撃
熟知してるよね。いや、本当にそう思うよ。なんかね、
なんかもう、まるで、パーティーされたから、経験者のような時から。
なんかね、
まあ、
パーティー表現でき
る。精神攻撃な感じ。
男性の言葉の、
人格攻撃か。
男性のその言葉の暴力って、なんかね、すごくね、物理的なんだよね。こう。
いやでも言われてみるとね、
ストレート、
わかる気がするわ。
でも女性のね、攻め方ってね、なんかね、こうね、こういう感じなの、
ネチネチね。
すごいんだよ。
ネチネチってかね、なんか、すごい具体的にね、結構覚えてるんだよね。
ああ、そうだね。
いや、自分の、例えば母親のさ、自分の父親に対するさ、喧嘩の仕方とか見ててもさ、すげえ具体的なの。
あ、そう
お前は結婚して何年目のあの時にこういうことをした、みたいなことを、30年経っても言ってんだよね。
でもね、ハブね、それもね、かなり要注意があって、でもね、奥さんの聞いてると、そういうのもよくあるんだけど、でもね、うん、意外とね、女性もね、記憶を捏造してて、
事実は、あ、わかる、捏造する。
そうそう、ね、あるんだよ。
捏造する。
いかにも、その、現実的で、あったように言うんだけど、実は、一部正しくて、一部捏造してるってね、よーくあるんだよ。
捏造する。
確かに30年前に、
めちゃくちゃ、
ハゲドウだよ。
確かに30年前にそのことはあった。あったのは確か。でも、意外とその中身は、
熱動してる。
よくあるよ。
そこまでの事態
じゃない。そう。あるんだよ。おまけに結構ね、自分にとってね、都合の悪いことはね、忘れたりするし。
しかもな、多分ね、まあ、この後そうなると思うけど、でも男側ってさ、あんまり訂正しないんだよね。そう。なんか、まあ、また熱動してるなとか思って、多分、受け入れでもないと思うんだけど、なんか。
そんなこといちいち、
うん、
突っ込まないし。
う
ん、
そう。
おまけに、じゃあ自分はなんかそのメモ帳にね、いつ何々言われたってこともそんなことも
そんなやりたくない
し、やりたくないし、そういうことじゃないんだよね。そうじゃないんだよ。だってそんなさ細かいところさ突っ込んだらさ、お互いキリがないじゃん、
うん、
だって矛盾のないさパーフェクトな人間なんてありえないんだからさ、うん、なんかあれだよね。まあでもそれは感じるよ。確かに具体的には言ってくるよ。この時こうしたとか、ああいう発見したとか、ああいうことしたとか
っていう。やっぱあるんだ。そういう。
言う。ま
あ、
そういうの、なんか、そうだね。
言う。いかにもみたい感じで言う。
そう。でもさ、男側ってさ、そういう、具体個別例はあんま飲めない、なんかね。
ああ、言うな。言わないよ。だって、まあそれは考え方
に、そうよくさ具体的に言ってみてみたいな感じ言われない、女性がそれで急に弱くなっちゃうのよ、思い出せないのよ。
大体反論したいと思って、
じゃあ具体的に何が私が何て言ったか言ってみてみた
いな、あるあるある、
ううんみたいな。
じゃあもうロックオンしかないじゃないですか。対策は
いや、あの時あなたこういうふうに言ったじゃないって、いやいや、お前だってさ、言ったじゃん。え、何、いつ、どういうこと言ったのとかって言うと、あ、あ、
いやでもさ、もし仮にさ、いやもし仮にさ、そこでさ、いや俺録音してっからってさ、本当に録音をさ、
ドン引き
だよ、やったら離婚じゃん。もうドン引きだよ、そうそう、ドン引き。
そんなことしてたの、うん、信じられないから。
なんでなんで。
絶対なる。
そもそもね、女性のね、反論に対して正論持ってったって、何の解決にもならない。全然。結構勘違いしてる男性多いかもしれないけど、あ、全然だよ。で、もともとそこに正論なんて通らないし。
捏造してるしね。
あ、そうそうそうそう。全然だよ、本当に。
そうだよな。
まあ、でもね、面白い。それはね、面白いって思えたら大丈夫だよ。なんかそういうことも全部ね、こう何でもいがみ合わずに、ああ、またやってるよぐらいと思えば、ちょっとね。
あ、自分はちょっと俯瞰してみる
みたいな。あ、そうそうそうそうそう。
いや、でもだいぶ前からさ、それできるようになったっつって。
え
浜岡は。いや、でも大学生の頃ぐらいの頃からさ、うん、もう俺完全に俺を俯瞰して、見てる面白い自分いるわみたいな。
いや、俺もね、結婚したら超小さい人間になっちゃったよ。めちゃめちゃ小さい人間。
奥さんに。
バーみたいな。
パニックショック。
キャパが超ちっちゃくなっ
ちゃった。マジで？
でもさ、これって不思議なんだけど、例えばね、まあ、ガイアとか、浜岡とか、聖五郎の前で、見せたことのないような一面が奥さんの前だと出てくるんだよね。
わかる。
これが分かった。不思議やん。
こんな嫌なやつだったのかみたいな、
うん、
あ、自分が
そうそう、
うん、本当だよ。え、だって
これさ、リュウクのリュウクさん面白かったけど、本当さ、なんかさ、
うん、
ラオウみたいな感じでさなんだっけ、このクズがみたいなさ奥さんに言ったみたいな。
こんなこと言ったの。
いや、本当にね、
いや、それが
いや、すごい。
お前のクズだみたいな。
もう人格否定だよね、完全に。
それ、
腹が
面白かったね。
いや
すごい。
いや、だって
さ。いや、でも分かる。言っちゃうよ、そのぐらいも言っちゃうよ。
うん、これは、ほんと、なんかほら、男女の中はさ、ほんとお互いしかね、もう分からないってよく言うけど、この夫婦っていう関係ってのは本当独特だと思うね。また親子とも全く違うし、友達とも違うし、本当別次元の。あ、不思議だよね。
そうだって。だって、聞いたことないもん
ね。マジで、それ、リュウクが奥さんにそう言
った。奥さんと喧嘩してる時に、
すごい聖五郎にもね。
聖五郎にすら行ったことない
んだけど。奥さんに行っちゃうんだよね。
いや、てかね、俺そもそも、浜岡とかね、その、聖子に対して、声荒げるってことが、そもそもそんなないから、ずっと長い、本当に、長い付き合いだ
けど。ひろあくん消えたから。ひろあくん、覚えてるな。その、高校の時の、ゲーセンの、
ごめんね。
いや、でも、ひろあくんに対してはさ、お前はゴミだと思ってやってないみたいな。
言わないよ。お前は人間のクズだって
。
確かに言わないよ。
人格否定はしてないの。ただ名前を叫んだ
あ、そうだよ。ただ名前を叫
んだ。名前言っただけだよ。
そうか。
いや、で、多分出てくるよ。絶対に。
こう出てくるね。
なんかさ、今言ったさ、ほら、親子でもないし、友達でもないし、みたいな話したけど、夫婦のさ、特殊だなって思うところは、友達ほど、離れてる仲ではないじゃん。もちろん夫婦だから。でも親子ほど深い仲ではないじゃん。だってさ、血のつながりで全てはまあ話しちゃいけないけど、血はつながってない、ただの赤の他人でしょ。突き詰めていってしまう奥さんって。だけど友達よりは深い仲じゃん。だからなんかね、独特なんだよね、この関係性が。
うん、
友達だったら気軽に、例えば嫌になったりとか、絶交してやろうとか、関係持ちたくないって思ったら、選べるの、選択して。
うん、
だけど、ね、奥さんってそうはいかないの。なぜかというと、子供っていうものが真ん中に挟まって、子供が生まれた瞬間に、このお互いの関係っていうのは、そう簡単にはやっぱり消えなくなっちゃうわけ。うん、だって子供って自分たちの血が繋がってるから。うん、だからね、なんかすごい独特だなと思うんだよね。この、夫婦っていう仲って。
ああ、確かにね。
なんか言い方悪いけど無理やりつながされてるじゃないけどさ、うん、
確かに知らない自分に出会うことができる。
で不思議なのがさ、あえてさ親子とかさ友達っていうのは法律でさ罰するような規則作らなかったのにさ、夫婦だけに関しては不貞行為とかさ罰する法律作ったから、
だからそのぐらい縛らないと
そう
みんなの会談したから、
いやそうだと思うよ。いや本当にそう思う。そういうのがない限り勝手に自由なことやって破綻しちゃうから、
うん、
あえて国が本当は入りたくないような、
うん、
そういう間に入らざるを得なくなったんだろうなって思う。本当夫婦っていうのはもうなんだ、何なんだろうなって思うね。
確かに
超うまくいってるように見える夫婦ほどうまくいってなかったりとか、逆に外から見るとすごいうまくいってなかったように見える夫婦がうまくいってたりとか、またその逆で本当にうまくいってなかったりとか。
あ確かにね、本当一概に言えない、
一概には言えないね。
そうだね。
でなんかさ、よく芸能人でさ、離婚した芸能人に対してさ、
うん、
あのその離婚の原因はみたいな質問するじゃん、レポーターが、うん、でなんか俺それ聞いた時にさ、いやいやいや、その一言でね、離婚の原因なんか絶対
一言で来るとその性格の不一致みたいな感じになっ
ちゃう。いや言えないよ、
あいつはゴミだって言う
もん。あいつはゴミだったかな、なんでなんで結婚したんだみたいな。
そうそう、
うん、
あのなんか話変わるんだけど、よくさゴミ亭主みたいな風に言う奥さんって言うじゃん、なんか自分の旦那のことをさ、
うん、
もうあいつは本当みたいな、なんか口の悪い、なんかもっとね、
うん、
収入がいい旦那もらえばよかったとかさ言う女性ってまあ言うじゃん、
うん、
だからさ、なんか三輪明宏が言ったんだけどね、
うん、
人間ってふさわしい人間と結びつくんだって。
まあね、
だから自分をけなしてるのと同じなんだって。
あ、
旦那をけなすってことはで自分のやっぱり器ってあるわけじゃん、
うん、
その器に合った人と結婚するわけよ。
あ、
だからそもそもいやいやそんなこと言う奥さんに与沢さんみたいな人は絶対に来ないからって思う本当に。
はいはいはい、
選ばないよ。特にだってそういう男っていうのはなかなか若いうち結婚しないし、女を見る目って超えてるもん。
うん、
下手にそんな、うん、なんていうの、表ばっかり着飾ってるような女は絶対選ばないよ、うん、だからほらよくさ婚活でさ年収、まあ今どうか知らないけど、うん、年収1000万とかってさ言うかもしれないけど、いやもうそもそも年収1000万っていうようなバカなことを口にしてる時点でもう終わってるよって思う、うん、
なるほどね、
うん。
今それの関係でさ、あのアマゾンプライムでさやってるさ
バチェラージャパン、
バチェラージャパンでも見てたか。バチェラージャパンちょっと見ててさ、あれなんかほんとさあのハイスペックな男性が出てもろほんとその年収1000万みたいなね。いやあれはどうなんだろうね、ほん
と
ね、
どうなの、見たこと
ない。いや俺なんか CM しか見てない。
いやあれはねやっぱ面白いよ、
それ、
ね、女の人のすごいそのやっぱね裏の顔みたいなの見えたりするから、うん、だからそこまでえぐいのは出てこないけど、
あ、うん、
うん、
でもなんかさ綺麗事言ったってさ、
うん、
どの時代もね女性は男性に対してお金を求めるし、男性は女性に対して肉体を求めてるじゃん、
うん、
まあいろんな考え方もあるし、あそうじゃない人もいるかもしれないけど、でもまあ大体そう大多数じゃん。だからだって お金持ってる男って若い女性とくっつきたがるし、
ね、
若いっていうだけで、それは子孫繁栄っていうところも含めてたけど、うん、で女性は女性でさクッソジジイみたいな人でも意外と平気に結婚できちゃったりする
じゃん、金さえ持ってれば、
金さえ持ってれば。だからそれって俺どの時代も変わんないと思うよ、
うん、
どんなに人間が進歩して進化して文明が進歩して、
うん、
人間が進化しても男性と女性は常にそれを求め続けるから絶対変わんないと思う。
あ、
まあ、もしかしたら原始時代は男性は女性の体、女性は肉って求めたかもしれないけど、
まあでも肉が金に変わっただけだもんね。
そうそうそう、物がね あの価値が何で交換するかだけの話だから、
まあ、それがビットコインかあるかもしれない
ビットコインいっぱい持ってるし、
実際ビットコインなんかどうなんだろうね。
え、
いやいやいや、どう思うそれ。いや俺はいつもそう思うんだよ。いやなんか、
あ、
そんなね、そのなんか着飾ったりとか上辺だけいいこと言ったって結局求めてるものはそこでしょって思う。男が求めてるものは肉体だし、女性が求めてるものは金だし。
そうだね、
言ってしまえば若い時どんなに愛し合ってね、お互いね、うん、好きだって言い合ったとしても、
うん、
行き着く先はそこだと俺は思うね。
そうだね、
うん、だから男性は女性よりも浮気する確率が高いし、
どうなんだろうね、その行き着く先って言われるとちょっと違うかなと思ってて、
うん、
なんかね、でもこれが70、80歳の老夫婦になってくるとちょっと違うのかなって
思って
、
あ、状況がね、あ、
なんかそこまで行き着いた時に初めて真の、うん、形になるのかなみたいな、
うん、
40代ぐらい、50代ぐらいまでは確かに結局男も若い女がいいみたいなこと言ってる気がするけど、
うんうんうん、あ、でもそうだね、それで確かに話をまとめちゃうのもちょっと乱雑で、
うん、
うん、確かにそうだね。
なんかこれが70度80になってきた時にまた新しい地平が見えるのではないか
と。なるほどね。なんかね、俺浮気してるやつって暇人なんだと思うよ。
ああ、
うん、いや本当にやりたいことあってやってた人は浮気しないってか、そんな時間ないと思う。だって浮気するとなるとまず隠さなきゃいけないじゃん、
うんうん、
で多大なコストかかるわけよそこで、
うんうん、
で当たり前だけど浮気するためにはお金も必要だし、
うん、
まあ時間も取られるし、あのそもそも暇人じゃなきゃね浮気ってできないと思うよ。だから例えば孫さんが、
うん、
なんかそのいろんな女性と関係を例えば結びたいっていうふうに思ったとしたら、今より絶対パフォーマンス落ちると思うし、
まあ
いや、そういうふうにね、器用にできる人もいるかもしれないけど、
まあ、どうなんだろうね、なんかほら、でも島耕作とか見てるとさ
器用にやってる
偉い人って愛人とかいるじゃん。
あ、
愛人がいることでちょっとバランス保つみたいなさ、そのパフォーマンスをね。
確かに愛人がいるからこそ家庭で優しくできるみたいな
そうそうそう、ね、で、暗くないで、やっぱそのさね、トップに上り詰める人ってさ、やっぱこう、なんていうの、野心もあるから、
うん、
なんかその性欲も強いみたいなのあるじゃん。
ああ、なるほどね。
その、なんか、その、エネルギッシュな源泉って、やっぱさ、こう、生命力みたいな。
うんうん、
それイコール性欲にも結びついてるみたいなさ。
うん、
ねえ、
うん。
どうなんだろうね。そういうやっぱトップに上り詰めしたギラギラしてるんじゃないのか
な。なるほど。まあでもそういう人は確かに事実としては多いことは多いよね、うん、愛人がいる人とかね、
うん、
うん、
分かんないけど。
じゃあ一郎とかあれなの。
え、
いやなんかね、勝手にあれなんだけど、なんか代表じゃんストイックの、うん、自分に対するだからなんかね、そういうね、すごい自分、まあやりたいことだけだとそれが含まれないかもしれないけど、ストイックな人とかってなんか浮気とかしそうにないような気がしちゃうんだよね。つまり自分で、あのなんかね、自分の人生の執着、なんていうの、目標みたいのをなんか定められてる人って、俺は浮気しないと思うんだよ。いやもうだってね、多分忙しいと思うんだよね。そんなことしてる暇ないと思うよ。
うん。
チンコ振ってる暇あったらね、バッて振らなきゃ。いけないと思う、
本人はもちろんはなんかやってなさそうな感じですね。
うん、まあやってたらもう本当にこの話は終わっちゃうんだけど。
ああ
確かに。
スキャンダルで、マルチン法で。
ね、来週急に一緒のスキャンダルが来た。あいつやってんじゃないか。
まあでも、
うん、
だからでもあれだね、営業とかって結構愛人そうなイメージあるよ。営業上がりの。
なんかね、その愛人のと違うけど、なんかね、こう。あえて女遊びはするようにしてますみたいな人なんかいるよ、なんか社長とか
でいる。そう、まあ古いって言われたら古いのかもしれない。
なんか女の子と常に接点持つようにしてるみたいな、
あ、
意識してる。でなんか出会いキャップとかやってますみたいな、
うん
うん、まあでもなんかあそこまで行くと、なんだろう、逆にストイックだなと思う、なんか、
うん、
そこまでして女と遊ぶんだみたいな。
ああ、なるほどね。 や、なんかね、結構こうは言っても、こう言うとなんかじゃあその不倫否定派なのって聞かれ、あの言われるかもしれないけど、俺実は不倫ってね否定してないの。自分がしたいとかそういうのは別の話だけどね。不倫って嘘と同じで、バレた瞬間に嘘なんだよ。だからバレなければ嘘だね。
存在してないこと
で。そう。だから、バレたらその人の当たり前だけど責任誰かっていうと嘘だってバレたから。バレなかったら嘘じゃないわけよ。
だから観測されていない限り存在しないみたいな、なんかそういうなんか。
世の中の事情ってそういうことは多いんだよ。あのね、真実ってよく言うでしょ、真実を追い求めるって。真実なんてないの、そんなの。真実って勝手にその人の都合がいいようにそれが真実だって思い込むから、それは真実になるんだよ。だってさ、なんか数学みたく例えば 1+1 は2だってさ決められてればさ、ああ 1+1 は2だね、 1+1 は3ですって言ったら、いやいやいや 1+1 は2って決まってんだから2なんだ、わかりやすいけど、
うん、
その真実、これ真実ではこうですって言ったって、その真実なんてさっき言った通り勝手に書き換えられちゃうんだから、真実なんていうのは俺はないと思ってるの。だから真実の愛っていうのもないと思ってるの実はね。
真実の愛、
真実の愛って言うじゃん。
あ、
真実の愛っていうものはないと思って
る。愛とは、愛とは
で、ね、唯一の真実の愛は母親が息子 もしくは娘に対する、子供に対する愛情だけで、真実の愛っていうのは親から子に対する愛だけが唯一の何も紛れもない、もしあるとしたら、そういう親じゃない人ももちろんいるけど、もしあるとしたらそれが唯一真実の愛だよ。それ以外はね、真実の愛はないっていうのは結構俺の自分だね。ないね。あとはね、自分のね立ち位置とか自分の環境とか自分のモチベーションとか、
はいはい、
うん、そのそれによって変わるよ、真実の愛は。だから浮気もそうだけど、浮気っていうのはバレた瞬間浮気なんだよ。バレなければ浮気なんて存在しないから、このように、
うん、
だからやっていいってわけじゃないけど、
バレない
し、やるんだったら最後まで絶対にバレないように突き通すのがもうマナー、
うん、
責任だよ。もし万が一ね、不本意ながら自分が浮気しちゃったら、うん、それは墓場まで背負い続けるのがもうマナー。
いやでも基本は全員その通りやってんじゃないの。
いやでもさなんかさ、例えば証拠突きつけられてさ、いやあなた浮気してるでしょとかってほら言われてさ、うん、いや本当のこと言ってくれたら言うつからとかってね、女って言うんだよ、ね、
あ、
絶対認めちゃダメ、絶対認めちゃダメだよ。自分が
生涯
マウンティング本当にやってたとしても、
本当にやってない、あのね、
やってない
って言うべきだと俺は思うね、
うん、
いやそれがその人の業だと思う、俺は、
うん、
責任だと思う、浮気した瞬間のね、勝手に、それは勝手に俺は思ってるだけだけど、
うん、
それが責任だよ、奥さんに対して。いや俺はしてない、いや、この写真、2人で乱暴に行ってたから、絶対浮気してんじゃんって言われても、いや、
入ってない、
してない、見てない、やってない、これ俺じゃない、
オフホワイトだ、でも、
グレートまでは言わない
ね。
で、俺は言うべきだと思うね。
うん、たまたま具合が悪かった女性を解剖したら、たまたまそこにいたんです
か。彼女が急に苦しみ出したら、近くにあってるそのホテルに連れてただけなんだ。
まあ、ずっとね、生涯マウンティングされるの奥さんに、
うん、
もうそうなった瞬間に、
い
や
すごい長い時間、
5時間やってる
だね、
すごいね、
これ大丈夫か
よ、大丈夫だ、
使えるのかよ、
問題ない、
問題ない、問題ない、全然、ただ分割して、
うん、個人名が連呼されたら
そこだけそこだけね、編集して、まあ締めましょう
か。締めましょうか。
はい。
いやもう、ストロングゼロが、もう結構、
抜けてきた
浜岡です。
はい。いやもう早い段階で、酔いが覚めてるリュークです。
いまだに酔ってるガイアです。
はい、では皆さん、
良い 夏休み。
はい、夏休み。